先週の日曜日は子どもたちのクリスマス会が持たれて、50名近い子どもたちが集まって楽しい時を持つことができました。子どもたちのハンドベルの演奏や、また急遽ジュニアバンドが結成されまして、小学校の高学年と中学生とでバンドが作られて、とても素晴らしい演奏を披露してくれて、よかったです。また、タパさんご夫婦で、ゲームを、して子どもたちがとても楽しい時を、持つことができて、感謝でした。皆さんのお祈りありがとうございます。今日の夕方はまた、教会全体のクリスマス会が午後の6時から、持たれます。どうぞご家族、お友達をお誘い合わせの上、お越しください。また主の祝福がさらに豊かに注がれるよう覚えてお祈りください。さて、今朝はクリスマス礼拝ですが、クリスマスといえば巷では、サンタさんからのプレゼントがもらえる日だと思われてますが、サンタクロースの、由来は紀元4世紀にトルコの聖ニコラウスが貧しい家の煙突に金貨を投げ入れて助けたことがモデルとなって、今では世界中に広がっていって、サンタクロースのプレゼント、あるいはサンタさんの誕生日と思っている方々もいらっしゃるわけです。そうではありませんね。また若い人たちのロマンチックな日であるとか、ケーキ屋さんが一番稼ぐ日になってますが、本当のクリスマスとは何なのか、今朝は聖書からその初めのクリスマスの出来事、そして本当のクリスマスの意味を学んでいきたいと思います。ルカの福音書の2章をお開きください。ルカの福音書2章です。この福音書はルカによって書かれました。彼の職業は医者でした。と同時にまた歴史家でもありました。で、彼はローマの高官テオピロに対してこの福音書を書き、直接の目撃者では彼は実際となかったんですね。私たちはパウロの手紙を日曜日ずっと学んでますが、パウロの伝道力を途中から彼は助けてパウロと共に働くものであったわけです。で、直接の目撃者ではなかったので、その目撃者たちから話を聞いて、すべてのことを初めから綿密に調べて順序立てて彼は書きました。それは聖書が単なる作り話や神話ではなくして、正確な歴史的な事実であることを知ってもらうためであり、そして何よりもこの福音を聞いて信じる者が永遠の命を持つために、彼はこの福音書を御霊に動かされて書きました。今朝は2章の1節から20節まで、クリスマスの初めのクリスマスの出来事を私たちは何度も何度も聞いて学んでますが、新しい気持ちで今朝も主の言葉に聞いていきたいと思います。まず1節から3節を一緒に朗読したいと思います。ルカの福音書2章の1節からご一緒にどうぞ。はい。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ルカは歴史家らしく歴史に照らし合わせて書き始めています。このアウグストはローマの最初の皇帝で、紀元前30年から紀元後14年までローマを治めていました。当時のイスラエルはこのローマによって支配され、そのローマ皇帝から勅令が出たわけです。住民登録をしなさい。目的は税金徴収のための人口調査であったようです。で、それが始まりの人口調査で、それから14年ごとに人口調査がなされていったようですが、皇帝は自分が全世界を支配し動かして いると思っていたことでしょう。しかし事実はこの天地を作られた神のご計画の中で歴史は動いているわけです。神の言葉である聖書は全人類の救い主を使わす約束を予言をしてまして、その救い主の誕生の場所まで予言されています。それはベツレヘムで誕生するという予言です。旧約聖書ミカの小予言書になりますが、ミカ書の5章ちょっと開いていただけますか。開ける方は小予言書ですから後半の方ですね。私の聖書ですと1523ページです。ミカ書の5章。このミカという予言はイエス様の誕生からは700年前の予言者です。で、私たちからは2700年前の預言者で、彼はこのように預言しているんですね。5章の2節一緒に朗読します、はい、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。このようにベツレヘムで救い主が誕生される予言がイエス様の誕生から700年前にすでに予言されているわけです。ところが救い主を身ごもっているマリアとその夫ヨセフはまだ北の方のガリラヤのナザレの町にいたわけです。で、彼らをベツレヘムに動かす必要があるわけで、それで神様は時の皇帝アウグストを使われます。でもちろん彼自身は聖書のことを知りませんし、予言のことも知らないわけです。彼はただ人口調査のため、住民登録をせよと勅令を出したわけで、それで人々は皆それぞれの先祖の町に向かって行ったということです。4節、ヨセフもまた、ごめんなさい、ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり父でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアと一緒に登録するためであった。皇帝の勅令によって人々がそれぞれ先祖の町に向かうわけで、ヨセフも住民登録のために彼の先祖の町であるベツレヘムへ向かったということです。で、登録の手続きは一人で十分だったようですが、彼は身重のマリアも一緒に連れてきたということです。もうすでにマリアは身ごもってて、おそらくナザレの町では陰口中傷があったんでしょう。彼はそのことを避けるためにマリアも一緒に連れて行ったということです。で、この時二人は法律上はもうすでに夫婦になっていました。で、当時の、結婚には三つのステップがありまして、まず、親同士が、親しい者同士が、自分の子供たちがまだちっちゃい時に、2、3歳の頃でしょうか、結婚相手を決めるわけですね。まあ、いいなつけとでもいいんでしょうか。それから、15、6歳ぐらいになると、今でいう結婚届を出して、で、1年間は準備期間としてそれぞれの親元で暮らすわけです。で、それから正式に1年後に2人は夫婦としての生活を始めるわけで、この間マリアとヨセフは準備期間で夫婦の関係を持ってなかったわけです。その準備期間にマリアが妊娠したということなんですね。で、ヨセフには当然その身に覚えがないわけですから、彼は驚きと戸惑いを隠せない、悩んでいたわけです。で、マリア自身も彼を裏切ったわけではなく、天地を作られた神が御霊によってマリアの胎に全人類の救い主を宿らせたわけです。で、ルカの福音書の少し ちょっと1ページ前開いていただけますでしょうか。1章の26節にはその御使いガブリエルがマリアに現れるシーンが書かれてますが、このように書かれているんですね。ところがその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはそのこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリア自身何の挨拶か意味が全く飲み込めなかったわけですね。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。バプテスマのヨハネのことです。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。私たちには不可能なことがたくさんあります。天地を作られた神にとっては不可能なことはありません。マリアは言った。一緒に鍵括弧を読みましょうか、はい、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。後日ヨセフはこの話をマリアから聞かされるわけですよね。御使いガブリエルが現れて、このように私も身に覚えがないのでこう言ったんだけど、でするとガブリエルはこのように答えたよ。神にとって不可能なことは何一つありません。でもヨセフにとっては信じられないことです。証明誰もできないわけで、彼は離婚も考えたわけですね。それでマタイの福音書の一章を見ると、私たちはすでに知っているように、そのヨセフにも同じガブリエルが夢に現れてこういうわけですよね。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい、マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このように救い主の降誕の御告げは不思議な出来事でした。それから10ヶ月、マリアとヨセフは今の記事になるわけですね、住民登録のため皇帝から勅令が出て、彼らは自分たちが予言を知ってて、その予言の通りに行動しないといけないというのを思わなかったわけです。皇帝からの勅令で彼らはベツレヘムの町に登っていかなければならなかったわけで、ナザレの町からベツレヘムは約140キロあると言われています。身重のマリアにはかなり厳しい旅であったことでしょうね。6節見ると、一緒に6節7節朗読しましょうか。 ルカの福音書の2章の6節、はい、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。全世界の救い主の誕生です。救い主は家畜小屋でお生まれになりました。当時の家畜小屋は石で作られた2階建てのお家ほとんどでしたので、その1階部分がその家畜小屋として使われていたようです。あるいはその岩をくり抜いた洞窟の中が家畜小屋で、私たちが普段目にするあのクリスマスの飾り物の馬小屋とは随分違うイメージですよね。実際はそのようなところだったと。救い主は家畜小屋でお生まれになりました。そしてベッドは貝羽桶、家畜の餌入れであったわけです。皮肉にも神の子が来られたのにもかかわらず受け入れる場所がなかったということ。神の子ですから、王の王ですから、王宮でお生まれになってもよかったわけですが、イエス様はご自分を低くされてそのように誕生されたということ。興味深いことに、イエス様がお生まれになったのはベツレヘムですが、このベツレヘムという意味はパンの家という意味があります。私たちはこの肉体の命を維持するために毎日、まあ、パン、日本人ですからご飯を食べていきます。肉体を維持するためにはそのパンは、ご飯は欠かすことができないわけで、イエス様は命のパンであると教えました。ヨハネの福音書をちょっと開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、ヨハネの福音書の6章でイエス様はご自分のことをこのように表現されました。このヨハネの福音書には、私は何々である、今水曜日木曜日は出エジプト記を学んでますが、主がモーセに現れた時、モーセはあなたの名は何ですかと答えると、私はあってあるものであるとおっしゃった。すべての根源の源であり、そしてすべてのものを満たす方である。でイエス様はこのヨハネの福音書では、私は何々であると7つのことをおっしゃいますが、その一つが6章の35節で、私はパンであるとおっしゃるんですね。私は命のパンである。6章の35節で一緒に朗読しますね、はい、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私が命のパンですとおっしゃる。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。さらに同じ6章の51節ではこのようにおっしゃいます。ご一緒にどうぞ。51節。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。私は天から下ってきたパンです。ユダヤ人たちは、あなたがそのようなものであるなら、私たちにモーセが天からパンを与えたように、そのような天からの印を見せてくれ、そのように言ったわけですが、イエス様は私が命のパンですとおっしゃった。イスラエルはエジプトからの奴隷から解放されて、アラノで40年の旅をするわけですが、何もないアラノにおいて神様は毎朝天からパンを、マナを、あれは何だって意味ですが、マナを降らしてくださるわけです。フレッシュパンが毎日降らす、この天から降ってきて、彼ら40年間養われるわけです。イエス様は、私が命のパンですとおっしゃった。 そのモーセの時代、そのパンを食べた人たちは死んだわけですが、肉体は。しかし天から下ってきたこの命のパンを食べた者、すなわちイエス・キリストを信じた者は、もう飢えることなく、乾くことなく、永遠に生きる、永遠の命を与えるため、永遠の命なる方が、永遠の命そのものなる方が、すべてを作られたお方が、天地を作られたお方が、神ご自身が、不思議なことですけど、私たちと同じ人となってこの地上に降りてこられた、この方がイエス・キリストなんです。さあ戻ります。2章の8節、ルカの福音書。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。十節一緒に朗読します。はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。この喜びの知らせはまずはじめに羊飼いたちに知らされました。羊飼いたちは当時社会的に立場の低い貧しい人たちの仕事であったようです。彼らが飼っている羊は神殿の捧げ物に多くは使われたもので、その夜も彼らはいつものように野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたわけです。すると突然この暗闇の中に天からまばゆいばかりの光が照らされ、神の御使いが現れました。羊飼いたちはひどく恐れ、御使いは彼らに言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。御使いが知らせに来たのは喜びの知らせでした。その喜びの知らせは、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。キリストとはタイトルです。名字ではなくタイトルで、油注がれたもの、救い主という意味です。イエスとは名前のことで、主は救いという意味です。この天地を作られた創造主なる方は救いです。この方の名はイエスです。私たちは人生の悩み苦しみいろいろありますが、その悩み苦しみから救う方、そしてすべての問題の根源である神から離れてしまった状態、私たちをその罪から救うためにイエス様は天から降りてこられました。神様がこの喜びの知らせを最初に伝えたのは羊飼いたちであったということ。なぜ良い知らせはその宗教家ではなかったんでしょうか。あるいは王様ではなかったんでしょうか。裕福な人たちにではなかったんですね。羊飼いたちに、貧しい人たちに先に伝えられたわけで、それは良い知らせというのはいつも苦しい人たち、希望のない人たちに希望のメッセージが必要で、喜びの知らせが必要であるわけです。私たち毎日の生活の中で、仕事で、人間関係の中で疲れることがあります。またいろいろな痛みを感じたりするわけですが、しかし聖書は良い知らせを私たちにいつも伝えてくれるわけです。今日です。あなた方のために、私たちのためにも救い主がお生まれになったということ。どこに行っても答えがない、いくら頑張っても答えがない、 教育を積んだっていい本を読んだって一時的には少しは良くなるように見えたにしても本当の解決はない。しかし本当の解決は救い主にあるわけで、この方こそ主キリストです。そのように良い知らせが御使いたちによって羊飼いたちに最初に伝えられました。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。良い知らせは羊飼いたちに先に伝えられました。最初に伝えられました。そして御使いはその幼子を見つけるために二つの印がここで言っているわけですね。一つは貝羽桶に寝ているという、もう一つは布でくるまれているということですね。この布は埋葬用の布でもあったようです。イエス様の生涯を象徴するようなことが最初から聖書は描かれているわけですね。私たちは皆生きるために生まれてきてますが、神の御子イエス・キリストは初めから十字架におかかりになるためにお生まれになったということ、その一つのために神の御子が私たち同じ人となってお生まれになり、そして私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれるためにキリストは誕生されたという、それは私たちがこのキリストを信じてキリストにあって永遠に生きるものとなるため、神の命、永遠の命、神の国に入れられるために救い主がお生まれになったということ、この良い知らせは一番きつい仕事、貧しい人たち、羊飼いたちに神様は伝えてくださったということ。13節、するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美して言った。鍵かっこ一緒に読みます。はい。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。私たちの教会では、先週の日曜日の礼拝の後、病院の、施設の一つであります、老人ホーム、上野屋の方で、三振チームの皆さんと一緒にクリスマスキャロリングを、することができました。琉球賛美歌に乗せて替え歌で主を賛美し、福音を述べ伝え、そして諸人こぞりて清しこなえると皆さんと一緒に歌い、最後にはクリスマスのショートメッセージで喜びの知らせをお伝えすることができました。ここでは多くの天の軍勢が現れて神を賛美しているシーンが書かれているわけですね。世界で初めのクリスマスキャロリングです。糸高きところに栄光が神にあるように、天で栄光が神にあるように、そしてこの地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちの歌は神の御心にかなう人々に平和があるようにという、神との平和は神の御心にかなう人々にやってくると聖書は教えています。私たちは皆平和、平安が必要なわけで、どのように平和を持つことができるのか、それは神の御心にかなう人です。どのように神の御心にかなうんでしょうか。ヨハネの6章の29節には、神が使わされた救い主を信じること、これが神の御心にかなう人です。私たちはキリストを信じるときに全ての罪が許されます。神との平和を持つことができるとローマの5章の1節には書かれてますし、エペソの2章の13節にもそのような内容が書かれてます。以前は私たちは神を知らず、神を無視し、いや神に敵対し、そのような生き方をしてましたが、しかし 神が私たちを憐れんで、ご自分の一人子イエス・キリストをこの地上に使わせてくださったわけです。キリストは私たちの罪の身代わりとなって死なれるためにお生まれになり、実際に十字架で私たちの罪の身代わりとなって死なれ、葬られ、復活され、天に変えられ、信じる一人一人のうちに神の御霊をお与えになってくださったわけですよね。私たちはこのキリストを信じる信仰によってすでに神との平和を持っています。で、神との平和が回復されると心に神の平安が与えられますから、いろんないざことが起こります。これ信仰を持たなくても持っても、しかし神の平安を持っている者は周りの人たちと平和に過ごすことができるわけです。御使いたちはこの平和を与えてくださる神を賛美していました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、15節、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。御使いたちは良い知らせを聞いてすぐに行動しました。さあ、ベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。彼らは聞いただけではなくして、聞いたことをすぐに実行しています。聞いて、行って、見たわけです。単純な信仰ですね。私たちは信じると行動に移っていくわけで。彼らは急いで行って、貝羽桶に寝ておられる緑子、幼子を探し当てました。最後に17節から、それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。20節一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。救い主の誕生の良い知らせは羊飼いたちに最初に伝えられました。で、彼らは救い主の誕生を聞いて、行って見て喜びました。本当にその通りだ。布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を彼らは探し当てた。御使いの言った通りだ。彼らは喜んで、そして喜んだだけではなくて、その喜びをすぐに人々に知らせたっていう。すぐに人々に知らせた。もう喜びを抑えることができない。で、それを聞いた人々も驚いたという。羊飼いたちは見聞きしたことは全部御使いの話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていったと書かれてますが、彼らは神様のなさった技を目撃したわけですね。そして見て喜んだわけですが、じゃあお家に帰って何かマジックのように全てが変わってたかっていうと、そうではないわけです。依然として同じお家だし、依然として貧しい生活だし、依然と同じように厳しい仕事が彼らには待ってたわけですが、見える形ですぐに何かが変わったわけではないんですが、しかしすぐに変わったのが彼らの心の中だった。状況は今まで何も変わりませんでした。彼らの心は喜びで満たされるわけですよね。彼らの心は厳しい 状況にあったわけですが、希望にあふれるわけです。神の平安に彼らは満たされるわけです。なぜですか？彼らは幼子を見たわけです。幼子はどなたなんですか？この天地を作られた創造主が、まことの神が、聖書の預言通りにベツレヘムでお生まれになったことを彼らは見たわけです。イエス・キリストは途中からだんだん神になっていたわけではないんです。生まれた時から神の御子であり、神ご自身なんです。そしてこの地上に誕生する前から、世の始まる前から、父なる神と一つなる方で、永遠の神であるわけですね。その永遠の命を彼らは目の当たりに見て喜んだわけです。一方マリアは19節見ると、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたってこと。もう彼女にとって受胎告知から本当に不思議なことだらけですよね。突然ガブリエルが現れて、おめでとうっていう、何の挨拶かわからない、恵まれた方、何のこと言ってるのかわからない、その名をイエスを名付けなさい、でも主の言葉として彼女を受け止めるわけです。当然それを受け止めるっていうことは周りから反対に遭うわけですよね。迫害に遭うわけです。説明のつけようないわけですから、御霊によって、聖霊によって、私のお腹の中に赤ちゃんが宿ったんだけど、神の御子、蜜毛があったんです。誰がそういうことを信じることできるんでしょうか。彼女は覚悟を決めて、主の御心がなりますようにと主の言葉に従ったわけです。それから10ヶ月経って、皇帝の勅令でベツレヘムに行って、幼子が約束通りに誕生され、その後呼びもしないのに羊飼いたちが来るわけで、神様のなさったことを彼女はいろいろと思い巡らすわけですよね。私たちももう一年の終わりですが、今年一年いろいろなことが皆さんもあったでしょうが、神様の技というのはいろいろあったとしても、結末は素晴らしい喜びにいつも変えられるわけで、イエス・キリストは私たちを苦しみから、罪から救うために生まれて来られたわけです。おそらくマリア自身もイエス様のことをすべて理解し尽くしたわけではなかったでしょうね。実際にイエス様が成長されて救い主として約30歳で公生涯に働きに入られて、その権威ある教えを彼女も聞くわけです。そして単なる教えではなくして、その力ある技、救い主としてのその印、足苗が歩き、生まれつき盲人が見えるようになる、そして治るはずのない不治の病、ツアラートが清められ、さらには死人さえも復活する、そのような奇跡を彼女も目の当たりにするわけで、そして最後は十字架につけられる御子を彼女も目撃するわけです。剣で刺されるような心の痛みだったでしょう。でもその悲しみはずっと続くわけではなく、三日目に復活することを彼女も目撃するわけです。さらに天に帰り、主の御霊がヨエル書の予言通りに信じる一人一人のうちに下り、人々が変えられていく姿を見たとき、マリアはこの受胎告知からの神様の本当に永遠の始めからの救い主のご計画を思って神を賛美したことでしょうね。さて、世界で初めのクリスマス、それはユダヤの田舎のベツレヘムで マリアとヨセフだけで始まりました。彼らは泊まる宿もなく家畜小屋で、全人類の救い主イエス・キリストはお生まれになったわけです。そしてこの喜びの知らせは貧しい人たちに初めに知らされました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちはその幼子を見て喜び、神をあがめ賛美しながら帰ってきました。私たちはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。心に喜びはあるでしょうか。希望はあるでしょうか。永遠の命の希望をお持ちでしょうか。その保証を持ってますでしょうか。私たちの肉体の命は80年90年です。健康で100歳だって、どんなに長生きしても120年が肉体の命の限界です。パンを食べて命は、ご飯を食べて命、肉体の維持はできますが、永遠の命は永遠の命を与える方から命をいただくしかないわけです。その永遠の命なる方が人となってこられた。言葉は人となってこられたとヨハネの福音書には書かれています。私たち同じ肉体を取ってこられた、天から降りてこられた命のパンなる方、イエス・キリストを食べるとき、イエス・キリストを信じるとき、私たちにもこの永遠の命が与えられるわけです。本当のクリスマスは、あなたの心の中にこの永遠の命を与えてくださる神の一人子、イエス・キリストを心にお迎えするときに始まるわけです。どうぞまだこのイエス様を心に受け入れてない方、今日あなたの時です。私もイエス様が必要です。私も希望が必要です。私も永遠の命が欲しいです。天国への保証が欲しいです。そのように思われる方、どうぞ心の中で今お祈りしてください。イエス様、私もあなたを心の中に受け入れます。どうぞ私の心に来てください。華やかではないでしょうが、静かなクリスマスはそのようにスタートしたんです。あなたの心の中にこのイエス・キリストが誕生すること、これが本当のクリスマスであり、これが誠の神様からのクリスマスプレゼントなんですね。プレゼントというのはただ受け取るだけなんです。与える側の好意があって、そのご好意をありがたく、ありがとう、ありがとうございます、受け取るだけで、それが信仰なんですね。信仰は難しいことではなく、神様の最高の贈り物であるイエス・キリストを心に受け入れるだけです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、私たちのためにも救い主が2000年前にお生まれになってくださり、ありがとうございます。本当のクリスマスは神様からのプレゼントである神の一人子イエス・キリストを信じ受け入れることです。どうぞまだの方々が今朝イエス・キリストを信じて永遠の命、神様からの最高の贈り物を受け入れることができますように、神様が特別に祝福してください。またすでにこの最高のプレゼントを受け取った私たちクリスチャンが、この喜びの知らせを羊飼いたちが周りの人たちに喜んで述べ伝えたように、私たちも家族に友人にこの喜びの知らせを伝えるものとして、主が私たちを御霊に満たして、救いの喜びに満たして伝えるものとさせてください。主の助けによってそれがなることを感謝し、このクリスマスを感謝して、イエス・キリストのお名前を通して感謝して御前にお祈りいたします。 聖書は私たちに良い知らせを伝えています。それは今日あなた方のために救い主がお生まれになったということです。一つだけ質問させてください。あなたは今日良い知らせをお聞きになったと思います。私もこの良い知らせを自分のものとしたいです。イエス様が聖書の言う通りに神の御子であり、神ご自身であり、神が人となってお生まれになった方であり、私の悩み苦しみを解決し、また罪の問題を取り除いてくださる、永遠の命を与えてくださる、聖書がそのように教える通りに事実であれば、私もそのことを信じたいです。そのようにそのような思いになられた方いましたら、教えて右手を挙げて教えていただけますでしょうか。あなたのためにお祈りさせていただきたいと思います。今日私もイエスキリスト本当に心から信じます、ありがとうございます。そのように思われる方ありがとうございます。神様の祝福ありますように。聖書は今日と言ってます。今日があなたの時です。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。神いらっしゃいますでしょうか。神様の前にどうぞあなたの意思表示をなされてください。それではクリスチャンの皆様も私の後について一緒にお祈りしていただけますでしょうか。今手を挙げられた方、そして挙げなかったけどでも心ではそのように思っていらっしゃる方、神様は心の中もご存知ですから、どうぞ今ご一緒に声に出して私の後についてお祈りください。天の神様、神様が私たちを愛し、ご自分の一人子イエスキリストをこの地上に送ってくださったことを感謝します。私も救い主なるイエスキリストを 信じたいです。私のすべての罪をお許しください。洗い清めてください。神の命を、永遠の命を、希望を、喜びをお与えください。今イエス・キリストを心の中に信じ受け入れます。アーメン。今日この夜一緒に歌います。
キヨシこの夜星は光救いの救いの御子はまるで
家畜小屋で2000年前に神が人となって降りてこられたように私たちの家畜小屋のような心の中にも神の栄光が照らされて闇の中に光があれと仰せられた主が私たちの心に光を照らしイエス・キリストを信じる者にしてくださったことをありがとうございます。世の中は本当に暗いニュースが悪い出来事が悲惨な出来事が多いですがしかし私たちの心にはいつも光なるイエス・キリストご自身が誠の神ご自身が救い主が主が共にいて私たちを照らし一切の悪から守りこの地上生涯をいつも導いてくださることを覚えて感謝します。今日心を開いてイエス・キリストを信じた方々の上に神様の祝福がありません。また心にはそのような思いがある方に神様がさらにその信仰心を養ってくださいます。さらにすでにイエス・キリストを宿している私たちがこのイエス・キリストを御言葉によってさらに深く理解し生活の中でイエス・キリストをさらに恵みを体験して歩むことができますように。また今日の夕方のクリスマス祝会どうぞ多くの家族友達を主が送ってくださいますようにイエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。